リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
よっしゃい、やっていきましょう。今日も
はい、
よっしゃい、
始まりましたが、今日はどんなことを話しましょう。
いや本当ね、今日何話そうかなと思ったんだけど、
うん、
ちょっとここんとこね、
うん、
まあ、サーバー管理すごく大変で、
うんうんうん、
でまあ、なんで大変かっていうと、まあ、メルマガ配信の量も多いし、うんうん、まあ、ユーザーも増えてきたっていうかね、あのユーザーが増えてるっていうかね、うん、なんだろう、あの使ってる人が増えてるっていうか、要はあの会員登録してお金を払ってるんだけど、あんま使ってなかった人たちがなんか結構一気に使ってる感じなんだよね。なんか活性化してるっていうか、まあ、そういういいことで、
うんうん、
で、まずメルマガの配信をすごいしてるわけよ。あの、うん、どのぐらいしてるかっていうと、
うん、
メルマガ件数だけだとどのぐらいだろう、うん、まあ、1000件近いのかな、うんうん、で配信してるメルマガの数だと80万通とかだよね、
うん、
1日で、
うんうん、うーん、80万。
そうで、あの、まあ、これちょっとあんまりみんな知らない話だと思うんであれなんだけど、
うんうん、
俺も知らなかったんだけど、
うん、
まあ、あのね、1日で送れる1台のサーバーから送れるメルマガの量、メールの量って決まってるのよ。
へえ、
まあ、決まってるっていうか、その、厳密に言うと信用性って段階付けられてるの、
うん、
で例えばじゃあメルマガ配信のサーバーが1台ボンってあって、でそこからメルマガが配信されてきます、バンバンバン、
うんうん、
でそれは G メールに行ったりとか、うん、Yahoo メールに行ったり、うん、ホットメール行ったりするじゃんね、
うん、
でそれぞれ相手側のサーバーごとにどのサーバーから何通までって決、ま、向こうが設定してるの、
うんうんうん、
だから例えば G メールだったらじゃあ、10万通いいですよとか20万通いいですよとか、うん、で G メールで結構それあの、まあ言うと緩いって言ったら変なんだけど、
うんうん、
あの、うん、AI かなんかでやっぱり判定してるから、
うん、
だから明らかになんか詐欺行為とか犯罪系とかっていうとすぐダメなんだけど、
うんうん、
あのうちの場合っていろんな内容じゃんの、その内容自体が、うんうん、だから、うん、まあそのリピテーションって言って、あの、うん、信用性がそんなに低くないの、
うんうんうん、
だからその明らかに詐欺みたいな感じじゃないと、
うん、
だから結構遅れるの。
へ
え、今のところまあ、いろいろな、まあ、1日何通まで送ったりして試してるはしたんですよ、
うんうん、
と、
うんうん、
で多分ね100万ぐらいいけるのに1台で、
へ
ー、だから1台でカバーできちゃうんだけど、
うんうん、
あの Yahoo メールとか、うん、ホットメールとかってもっと低いのよ。 Yahoo メールだとねもうね10万とかでね結構止められちゃうのよ。
うーん、
で止められるとではどうするかと送れないになっちゃうじゃん、
うん、
まずいじゃんそれが、
うんうん、
だからもう一台サーバー立ててそっちから送ったりするの、
うん、
でそれも止められちゃうからもう一台立ててそっから送るの、
うんうんうん、
でそれも止められるからもう一台立ててやって10台ぐらいあるの今。
うーん、いっぱい。
そうで、しかもその作りたてのサーバーって信用性がまた低くって、
うんうん
うん、いっぱい送れないのよ、
うんうんうん、
だから最初は1日1000通とかから始めなきゃいけない。
うんうんうんうん、
でそれを2000にして3000にしてみたいな感じで徐々に徐々にその配信で増やしていくっていうことやんなきゃいけない。
うんうんうん、
すげえ大変じゃんそんな。
大変です
よ、10台もあって、
うん、
それ一人でやってるんだよ。
いやー大変だそれは。
サーバーのか、そう、サーバーの IP アドレス、発信元の IP アドレスかける、うん、相手側の受信のその、うん、サーバーの種類で、まあ、多く分けて G メール、うん、Yahoo 系、Yahoo 系って言ったら Yahoo 交点 JP、うん、Yahoo コム AOL なの、
うんうん、
で iCloud で Hotmail、MSN 系、
うんうん、
で Nifty、
うん、
楽メールっていうのがあったけど、それがまた全然届かないんだよ。
へ、
向こうは拒否ばっかしてくるからもうとどんどん届かないんだけど。
そうなんですか。
こっちの設定は合ってるよ。だって合ってるから送れるわけじゃん、うん、他のサーバー。
うんうん、
そう、で、まあ、あとはそのキャリア系だよね。ドコモ、EZWeb、なんとかなんとかっていっぱいあるけどね、うんうんうん。そう。で、それを全種類、その、うん、まあ、要は、なんとね、 どのくらいの間隔を空けて送んなきゃいけないとか、どのくらいの、うん、その時間、単位時間あたりに何通までのペースで送るとか、うん、全部設定しなきゃいけないの。
うん、
で、それがチューニングって言って、それが早すぎると向こうが止められちゃうわけ、うん、ボンって。で、ゆっくりすぎると間に合わないじゃん。
うんうんうんうん。
だそれのチューニングをしなきゃいけないわけ。そギリギリいいところついていかない。
うん、
それを、
うん、
まあ、なんか 2ヶ月くらいかかってんの。やってんのに。
なんか、そもそもメルマガでも調整してみました。調整
いや、でもさ、そう、調整しましたって言って、やった、遅れるようになったって言って、あ、これ結構いいセッティングかもって言って、
うん、
それで、なんか、気抜いたらいきなり止められたりとかしてて、はぁ、みたいな。なんかもうさ、飯食ってても、もう家族で、家族団らんしててもさ、なんかあの、うん、下手したらなんかバイクで、俺バイクで言うしたんだけど、バイクで信号待ちしてる時もさ、うん、見てるからさ、ずっと。
いや、危ないとか、気をつけて
ください。いやいや、もう走りながら見てないよ。その、
うんうんうん、
なんかそのホルダーみたいなやつ入れて、ピッピッて見て、グラフでバッと一覧で出るようになってるんだけどさ、
うんうんうん、
そのグラフがガーンって上がってたら、止められてるから、一気に、その、うん、要は、あの、まあ、要は、滞留されてる、あの、値が上がっちゃうんだよね。そうそう。とかさ、まあ、そういうのあって、で、まあ、そこはまあ、クリアしたんだわ。で結局今10台ぐらいで動いてて、で、まあ、主力なのは2台なのね、3台か、
うんうん。
で、それが止まっちゃうとやばいからっていうんで、一応補助で3、もう1台あって4台みたいな感じで、6台は、その、うん、徐々にその配信数上げてるっていう、準備してるやつが6台みたいな。うん、そう、だからまあ、なんていうか、すげえサクサク動いてはいるんだよね。
うんうんうんうん。
なんか配信ってやったら、すぐ送られてると思う。なんかもう気がついたら終わってますみたいな、そんぐらい早いと思うな。
うんうん、早くなった気がします。
うん、早いよね。
うん、
で、それプラス、これも厄介で、うん、メールって送ったら送ったでね、その瞬間は送れんのよ。
うん。
まあ、仕組みとしては、その、送りました、相手が拒否しましたみたいなのが返ってくるわけじゃなくて、
うんうん、
送るとポストに投函するようなイメージだね。
うーん、
で投函したらみんな帰るでしょ、
うんうん、
手紙って投函したらお家帰るじゃんね、
うんうん、
で誰か局員の人が取りに来て配送したけど宛先がないから戻ってくるみたいな、そんな感じじゃん。
うーん、
電話はさかけて出なかったらその場で分かるけど、手紙ってポストに一回入れる、だそれと同じイメージで、メールもどんどん送れるの、でじゃんじゃん送って、それでまあ届かない宛先だったとしても一応送れるんだよ。送るっていうか、その投函はできるんだよ、投函は、
うんうん。
だから後で帰ってきちゃうわけね。
あ、そうなの。
あ、そう、帰ってくるの。で、うん、帰ってきた理由っていうのは、普通だったらさ、宛先がないとかでも、ね、その宛先のところの住所は、名前、表札が違いましたとかで、そんな感じじゃん、帰ってくるの。
うんうんうん、
で、E メールの場合って、
うん、
相手が受け取りたくないと言ってますみたいな、要は相手が、つうか、その相手側の人じゃなくて、そのサーバーがね、
うんうん、
サーバーがちょっとなんか今混雑してるから受け取りたくないとか、そういう理由もあるのよ。だからそれをそのずっと送れないっていう恒久的なミスか、エラーか、その一時的なエラーかっていうので分けて送られて、うん、帰ってくるの。
うーん、
で昔はよく分かんなかった、すげえ昔ね、その、うん、数年前は戻ってきたイコール送れないっていうふうに思ってた、まあ、考えられてたから、
うん、
だからそのままそのもう送れないフラグ立ててたのよ、もう、
うん、
もう送っちゃダメよってこう、うん、要は送れなくなってたんだけど、要はそのエラーのそのコードで永久的に送れないか、その一時的かっていうのを判定して、一時的の場合はもう一回送ることができるようにしてるね今。
うーん、
だけどずっと送れないってなったら、それはもう届かないからさ、届かない、
うんうんうん、
宛先がないって言ってるから、表札が違うって言ってるからさ、
うん、
その場合はもう送っちゃうと、その今度、うん、スパムサーバー扱いされちゃうわけよ。なんでかっていうと、適当なメールアドレスに @gmail でさ送りつけまくったらさ、
うん、
どうなる、
うんうん、
そうどっか当たるじゃん、
サーバー、
うん、そうなっちゃうよね、
うん、
だからそれをさ回避するために、あんまり送れない、届かないメールアドレスに送り続けるっていうのは、うん、やると全体的に止まっちゃうから、今度。なんで、しないようにしてるのね。
なるほど。
そうそうそう。で、まあ、それで一件落着な感じするじゃん。
う
あ、もうそこまでやりゃリザストすげえなと。で、そう、まあ、言うとそこまでやってるおかげで結構届くようになったのよ。そう、ヤフーも届くし、iCloud も届くし、あのホットメールとか、あの辺、君ホットメールだね、ああい
う
のとかもまあまあ届くわけさ、最近はもう、も
う
届かないってあんまりなくなってきたわけ、で今度さ、なんか宛先のアドレスがありませんって言って戻ってきてるのに実はあるとかもあるのよ、
え？
と思って、そう今ちょっと一点ボケたな、そうだから、例えばあのね、あの鈴木さき @gmail.com で送ったら、そんなアドレスないよって返ってきてました。だからもう鈴木さき @gmail.com は送らないフラグ立てないとあのまずいかなって立てました。だけど、いやごめん、やっぱ送れますっていうのがあるのよ。だからそれは俺も そんなのあんのと思って、あると思ってさ、そう、まあちょっとデータ見てたらさ、なんかたまになんか、その高級的なエラーって返ってきてるのに、あのちょっと前まで遅れてたりしたの、でももしメールアドレス間違えてんだったらおかしいだろ、そんなのだって遅れ絶対、ね、高級的なエラーって言ってんだったらさ、遅れた時があることがおかしいじゃん、そもそも。だからまあそしたらその人はユーザーをね、その例えば辞めたりしたのかなと思ったんだけど、何件かあんのよそういうのが。で何件かあんのおかしいだろうと思って、でめちゃめちゃいろいろ調べたり AI に聞いてみたりしたのよ。そしたらなんかまあ550って言うんだけど、その高級的なエラーコードで返してるのに遅れたりする場合もありますとか言ってんだよ。そんなことあるっつって、でだから結局そのまあ、判定材料を別の要素で判定しなきゃいけないと、本当に遅れないのか実は遅れるのかっていうのは、そのなんていうか、要はあのバウンスって言うんだけど、戻ってきたメールの内容で判定しなきゃいけないと今度。だからそのメールの中を見て、それでなんかこの文言とかがあったらとか、そういう判定をするようにしたのよ今回。本当に遅れないのか実は遅れるのかって、っていうのが今って感じ。
なるほど、それがこの細かい修正だったんですね。
ね、細かいチューニングしてるの。そう、あとあの Gmail とか Gmail.com とかさ、Gmail.com とかさ、あのスペル間違えてない、明らかにミスってあるんだよ。なんていうかな、そう、明らかにミスだ。mm.com とか bb.com とか言われたらちょっとわかんないじゃん。だけど、gmail.com とか、メールってさ、あの、ma じゃなくて me とかあるわけよ。meil とかさ、あと、あの、ひどいのになると、あの、gail.com みたいなさ、だから、gail、g が m がねえんだよ。
ああ。
そう、m がないと gail.com みたいな。
なるほど、ね。
gail.com って言っても、あ、これ gmail だよな、みたいな。で、そういうのも多分これ Gmail のミスだよねっていうのを自動的に判定して修正するようにしたの。結構あんのよ。で、俺なんかさ、1万件に1件ぐらいだったらいいかなと思うんだけど、まあ1万件、まあ、1000件に1件ぐらいだったらね 0.1% だからいいかなと思うんだけど、まあね 1% もないけどね 0.4 とか5ぐらいあんのよ。その明らかに俺が見たってこれタイプだよなっていうさ、そういうのちょっと届くようにしてあげたいな。だからなんかあのタイプを検出して、それで自動修正するっていうプログラムを開発してる。
すごい、そこまで。
すごく、そうそう。だから多分ね、そんなのねみんな知らないと思うんだけど、実はね裏側でね、こだわってねそういうことやったりしてる。
なんか質問なんですけど、その、なんか。タイプミスして登録になってる時って、実は本当に合ってるメアドも顧客名簿に登録になってるケースが多いんですけど。
あ、いや分かるよ。だから
それは統合されるんですか？
いや、それは修正しない。あのバウンスって言って戻ってきたやつだけにしかやらない、それは。要するにもう送れないわけじゃん。送れないんだったら最後に直してやれって、でもう一回送ってやれみたいな、そんな感じ。
あ、そういうこと。じゃあ顧客名簿自体は修正されない。
修正されない、それはね、自動修正すると厄介だから。
毎回毎回あの修正してメルマガは送ってくれると。
メルマガも送る前はやんないよ。その戻ってきちゃったやつだけ。
あ、そうそうそう、送って戻ってきちゃったら修正してもう一回投げてくれるってことなんです。
そういうこと。
ということはそのもしかしたら正しいアドレスで登録している人には2通行く可能性もあるとかですか。
いや戻ってきてるから行ってない絶対。
じゃなくてほら正しいアドレスでも いつ顧客名簿別の顧客で登録しちゃったら。
待てよどういうことだ。
普通に abc@gmail.com で顧客名簿で登録してました、
うんうん、
でタイプミスで abc@gail.com で、うんうんうん、もう1個ありました。
そしたら、2つ顧客データができているから片方の方は修正されるんじゃん。で、うんうん、そうするとさ同じデータが2個になっちゃうじゃん、
うん、
だからそれは今度エラーになってそれが弾かれちゃうから多分もうデータが作られない。
じゃあ1通
修正できない修正、うん、そうそう。
つまりお客様宛には1通しか配信されないってこと。
いかないいかない。
うんすごい。
そうそうそうこれねよう作ったよねこんなの。
すごいですね、
うん、
まあねあのユーザー側で気づけば顧客名簿統合して1個にするのが一番スムーズですけどね、
まあ、
いっぱいあると
、まあ、と気
がつかない、
ね、10件20件ぐらいだったらねパッと見てあれおかしいなこのアドレスもおかしいだろうと思って直すけどさ、
うんうん、
まあ中には1万件とかも結構いるからね1000件以上でももうこんなのいちいち見てられないもんね。
いや100件以上でもちょっと厳しいんじゃないですか、
うん
うん、
そうだまあその明らかにそのおかしいっていうやつは一致させたりとか、うん、あと最後は、うん、レーベンシュタイン関数っていうのがあって、
ま
あ
うんうん、
多分なんかドイツ人の人が開発したんだろうけどさ、
うんうんうん、
レーベンシュタインディスティネーションっていうのがあるんだけどそれ使ってあこれはなんかそのミスタイプした、
うん
多分ねこれ人が間違えたよねっていうのをその検出してくれるの、まあ、そういう多分そのなんかこう博士が開発したやつそれ持ってきて、ね
うんうんうん、
その方程式持ってきて、
うんうんうん、
それでその距離がリービンシュタイン距離っていうんだけどそれが、うんうん0123345とかってあるんだけど2とかだとなんか多分人が間違えたっぽいみたいなぐらいの曖昧な明らかにミスではない明らかに間違ってないなんとなくミスってるみたいなで1だとなんか多分、うんうん、合ってるみたいなさ そういうなんか、ねうん、その非常になんていうかこうアナログなねあの判定式があるんですよ。ちょっと難しいんですよ。でそれの2っていうので判定してるんだけど、うん、まあまあでもね結構直してくれるよ。いろいろ試してくれ
た、うんうん、そうなんだすごいですね。その関数の名前すらも今初めて知ったぐ
らい。知らないよ俺も知らなかったもん調べたんだよこういうのなんとかなんねえかなと思って
し
たエベンシュタイン関数っていうのがありますみたいな。
へ
え。まあじゃあ使ってみようかと思って実験したの。その要するに間違ってるアドレスだけをバーッと出して抽出して、
うんうん
まあ、要は戻ってきちゃって送れなかったアドレスだけを持ってきてそれで片っ端からその関数に入れてそれで修正させたらどのぐらい合ってるかなと思って見たらまあまあ修正してくれてるからじゃあこれでいこうと思って。
うーん
でもね今ねデータで見てるけどね1日で修正してるデータってね100件もいかないぐらいなんだよね。
うーん意外と少ない。
まあそうだね少ない時だったら10件とか5件とか1日だよ1日だと80何万件あって5件とか、まあ、多分ね修正しちゃったんだと思う最近もだから修正し終わっちゃってるからそうそう、うんうん、過去のやつはね
うんうんうんあじゃあどんどんどんどんこう進化してってそのエラー件数も減ってきてるってことなんですね。
そうだね、うん、
へーすごーいやでもそういう細かいところまでやってるって相当すごいですよね
いやなんかねあれなんだよねなんかねなんとかなんねえかなって考えちゃうんだよ
こう、
データ見てて お客さんのさ、
うん、
利用データ見ててなんこれなんとかなんねえかな、うん、なんとかなんねえかなって思っちゃうの。で別にそんなのってさ表向きの機能じゃないじゃん、うん、例文下に関するのさ、うんうん、なんかね管理画面で見たらおおすげえみたいなわけではないじゃん、
うん、うんうんうん
でしかも本当絶対もう気づかないし一生気づかないじゃん、 こんな、うん、だからこのラジオを聞いてくれてる人とかあったらね、うん、あそうなんだって分かるかもしれんけど、
うんうんうん、
そうだからまあまあ、日の目は見ないんだろうけどもなんかこだわりなんだよね、うん、こういうのってなんかこだわりなんだろうね、まあ、なんか、まあ、言うたら自己満足なのかもしれんけど、
うん、
でもまあ、 気がつかないところで誰かが喜んでるかもしれない、
うん
うん、もしかしたらその修正したデータが、うん、その届くようになって届いた人が買ってくれたってなる可能性はゼロじゃないじゃん。
ありえますよ。
ありえるよね、
うん、
そう ありえるんですよ。でもなんかそれはそのユーザーさんは知らないんだよそれを、
うんうん、
でユーザーさんも知らないんだよそれ。自分はだって合ってると思ってガイルって入れながら G メールだと思って入れてるわけだからさ、
うんうん、
だけど勝手に直ってる、で勝手に直って再送して遅れたみたいなさ、でそこからなんか買っちゃったみたいなさ、うん、まあ、勝手に想像してニヤニヤしてるっていう世界ね。
うーん、すごーい。
いやいやいや、まあまあ自己満って言っては自己満かもね。なんかねそれ楽しいんだよね、なんかそういうの。まあ好きなんだよねやっぱね。
いやー素晴らしいです、その、まあ、好きでは好きの追求してね細かいところまで気にか
けて。いやでももうやるんだったらもう見えないところまで。よくあるじゃん、なんかその仏像とかもそうだしさ、
うんうん、
例えばその日本人のさなんか、うん、職人技とかってそうじゃん、なんか 99% 表に出ないと、もう、うん、そんなにやってんの、そんな機能使わねえよみたいなところまで、
うん、
まあそういうケースもなくはないけど一生使われないみたいな、うん、でもこれは使われない方が幸せみたいなさ、そういうところまでさ、うんうんうん、なんかやっぱ結構職人っていうか技術者って作り込むようにね、
うーん、
日本人って結構、うんうん、まあでも日本人限らないかもしれんけど、だからなんかそうね、なんかこう、うん、まあなんだろうね、まあ楽しんでやってますよ、はい、
いや素晴らしい、相馬さんの
声が
聞けて今日はね面白かった、
はい、あ本当面白かった、
うん、そんな細かいところまでこだわってるんだってなかなか聞く機会がないじゃないですか。
まあね、うん、こういう話をメルマガで書いたところでね、やっぱこう、うん、まあ中には面白いと思って読んでくれる人もいるかもしれないけど、ちょっと難しいからね、うん、まあ、ちょっと音声で聞き直してるとね、あそんな感じなんだね、うん、うん、なんか、うん、なるほどよくわからんみたいな、そんな感じなんだろうけどね。
そう 100% は理解できた気はしないんですけどただ相馬さんなりにはめちゃくちゃこだわってこう続けてやってくださってるんだなっていうところの、ね、なんか情熱みたいなところが聞けたので、
う
ん、
まあどうせやるなら人の役に立ちたいからね、
うん、そのマインドが素晴らしいと思います本当に。
いや、うん、あいやこそう言ってくれるんだよなんだろうね、そう言ってくれるのありがたいけど、俺はなんか好きでやってるから別になんか、うん、言われても言われなくてもどっちでもいいんだけど ね、もうやった段階で俺の勝ちだと思ってる。俺はなんでかって、うん、俺は自分に勝ったというかさ、なんか俺は自分で楽しめちゃったから、うん、もう俺は俺で満足してるからさ、
うんうんうん、
うん、でなんかこういうきっかけのある時にちょっと喋ってさ、
うん、
まああのまあ言うと誰も不幸にしない自慢話みたいな、
うんうんうん、まあ、過去の話あったやつですねラジオでもね、そんなお話、
うん、まあそう、まあそんな感じです、はい、
はい、じゃあ今日はね、そんなメルマガの配信の裏エピソードみたいな感じで、うん、お話し
はいはいはい、はい、
じゃあ今日はね、こんな辺で、
うん、ありがとうございました。
はい、また次回
お願
いします。
はい、お疲れ様です。